ザボのポッドキャスター的小旅行、初日めったにしない小旅行の道中記でございます。今回の旅のテーマはズバリポッドキャスト。まずは3月8日金曜日、有給休暇を1ヶ月前から申請して取得しておりました。当日は朝5時に起床、前日に洗い残した食器を最後まで洗い切り、荷物をまとめて出発という早朝からバタバタした、そんな動きをしてしまいました。徒歩20分かけて最寄りの駅に向かいます。そぼ降る雨なんて気にしないという心持ちで動きました。でもそんな日はとても寒い一日だったんですね。3月8日なんかお昼間には雪も降ったそうで、で切符200円を購入し隣駅に向かいます。駅のコンビニで雨降りすくめも超フェイスタオルを購入。長距離移動なのでお口のお供に雨と降りすく。メモ帳は実は翌日のポッドキャストフリークスでインタビューしようと思って買ったんです。でもこのメモ帳が活躍することはなかったということになってますね。あとフェイスタオルは雨にすっかり濡れてしまったのでそれは拭くためで、傘は買いませんでした。荷物増やしたくなかったんですね。このタオルもですね、バスに置き忘れてしまってすぐなくなってしまいました。4時間バスに揺られて京都八条のバス降り場に到着いたします。そしてまず目指しましたのはザボの思い出の味のラーメン屋さんでございます。第一朝日龍谷大学横店鉄人ラーメン、これが僕の思い出の味でございます。高校卒業した後に1年の浪人後、ダウンタウンの雑木放送作家されてらっしゃいます高須光義さんが好きでしてね、僕ね龍谷大学を受験いたしました。奇跡的に合格いたしましたはい。当然バイトをするわけですけれどもね、京都に行ったらね、京都に住むわけですからね、バイト給料日には必ずここの一杯第一朝日鉄人ラーメン大をオーダーしておりましたね。お前またここにおったんかってよく友達に言われたもんですね。でそれを食べました。まあ、こんな味だったかなと思いながら食べましたね。でもラーメンの茹で加減はあんな感じだったような印象ですね。変わらないお味と言えると思います。でそこから母校の周辺、龍谷大学の周辺を散策いたしました。この日はたまたま受験の日で中には入ることができませんでしたね。で近隣の方にも大変人気のある生協もですね、何やらおしゃれカフェみたいな様相になってましたね。建て替わってましたね。あと僕の行ってた龍谷大学の深草学者のそばにある最寄りの駅京阪電車の、龍谷大前深草駅、これもすごく新しくなってましたね。僕が通ってたのが20数年以上前だから、そら綺麗になりますわね。当時から結構ボロかったですからねまあまあいいかいうことで、この京阪電車に乗って京都の繁華街三条へ向かいます。で大学時代に散々合コンをしたんですけども、合同コンパをしたんですけども、よく集合場所に使っておりました通称土下座像というのがありましてね、正式名がね、写真撮ったんだけど漢字が達筆すぎて読めませんねはい、そう、その土下座像の前で写真撮りまして、あと鴨川だとか合コン後に締めラーメンで、行った長浜ラーメンですねのお店の写真なんかを撮らせてもらいまして、あとせっかくだったら行ったことないとこも行こうと思いましてね、ポント町っていう狭い路地に美味しい飲食店がいっぱい並ぶ、なんか趣深いそんな通りがありまして、ここを歩いて、見回りました。あとね、20年以上前、その大学生の頃にですね、関西ウォーカーのライターをやっていた元カノがいましてねその元カノと一緒に行ったことのある洋食店の外観も撮りましたね。なんだっけな、マグロステーキなんかを食べたような記憶がありますね。うん。で、来月から4月じゃないですか。4月から新しく使う手帳も購入しましたね。今年もほぼ日手帳ですね。3年連続になるか。うん。ほぼ日手帳をわざわざ京都で買う必要もないんですけども買いました。はい。その後お宿となります安納運京都に向かいます。16位はチェックインということなので、その周辺も散策してみました。川間食堂さんっていうおしゃれなカフェがあってね、レモネードビアっていうのをね呼ばれましたね。うん。その後に事前に連絡を取っておりました椿雷道さんと合流いたしまして、この安納運京都に入りました。私は一泊します。ライドさんは顔出しだけということでね、ちょっと待ってもらって軽装軽い身なりになりましてね、またライドさんと合流しまして、この日はですね16時ジャストぐらいから安納京都にスタジオを置いておりますリッスンの近藤さんと対面収録のお約束をしておりまして、 人生初の対面収録をすることになります。近藤さんね、野球配信をしている僕のために野球経験者の方もご用意していただいて、たんですけれども、収録ブースは大の男4人ではね、いっぱいなんですよ。で、結局僕とライドさんと、それから近藤さんと3人で、ポッドキャストについてのおしゃべりをすることになりました。野球経験者のスタッフ、桑原さん、また4月にベカフェにゲストにお招きしたいかなというふうに思います。桑原さんも野球の楽しいおしゃべりをなんか持ってそうな、そんな感じがします。お父様、お母様、お兄様、ご本人と、4人家族で4人が違うチームのファンという環境だそうでしてね、面白かったですね。それだけでも面白そうな気がしますね。で、マイクの台座代わりにこのバスケットをつって渡されましてね、バスケットカゴですね、カゴ逆さにしまして、で初めてだな、あんなダイナミックマイクをちゃんと使ったの初めてなんですよ。対面収録も初めてであれば、正式なマイクを使ったのも初めてでしてね、緊張の面持ちで1時間以上の収録をいたしました。ということで、この収録を終えまして、近藤さんからはステッカーとお名刺と、それからハンドタオルをね、頂戴いたしまして、ライドさんと共に安穏京都を出まして、私のポッドキャストの相棒であります関西ジータロコさんが脱サラをして始められました、野球いぶしどころ巨人語らせてというお店に向かいます。歩いて向かおうと思ったんですが、随分かかりますってと電話したらそう言っていただいたので、京都駅まで歩いて、隣駅まで電車1本乗って、そこからまた歩き出しましたというところですね。テクテクと歩きながら、タラコさんのお店、野球いぶしどころ巨人語らせてを探しながら歩いております。携帯の GPS が非常に調子が悪くてですね、うまいこと僕をナビゲーションしてくれないんですね。で、電話でタラコさんとやり取りしながらですね、向かいますと、気がつけば関西 G タラジョこと風花ちゃん、風花ちゃんがね、一か八かのお出迎えに来てくださいました。あれは嬉しかったですね。はい、高本隼人の応援うちわを手に持ってね探しに来てくれました。僕が携帯電話見ながらうろうろしてたから、すぐ分かったみたいですね。はい、いうことで、あとは収録の お時間も結構伸びたということもあって、お約束のお時間から1時間以上遅刻しまして着きました。野球いぶしどころ巨人語らせて、看板にですね、長い道のり来てもらってありがとうございます、貸し切り営業という、タラコさんの文字の看板出てましたね。はい、それですでに店内にはジャガさんも入店してらっしゃいましてね、まず先にやっててもらっておりました。このお店巨人語らせて、カウンターだいたい10席ぐらいでしょうかね、 L 字型のカウンターに椅子が点々と並んでた、そんなこじんまりとしたお店でございまして、ただね、左手真ん中右手と大きなテレビが3台あって、 J スポーツと契約してんのかな、それと YouTube にもつながってるんで、一緒にね、その日あったオリックス対巨人のオープン戦の映像を見ながらおしゃべりして飲んだり、あるいは、ジャガさんの YouTube チャンネル巨人 .com のお童話特集の回を見ながらね、ああでもないこうでもないと言いながら、ふうかちゃんの作ってくださった京都の美味しいお料理をに舌鼓を打ちながらですね、美味しいお酒を頂戴いたしました。ビールの他にも、読売巨人軍公認強くあれ巨人第19代監督原辰徳って書いてある芋焼酎と、それからトマトくんが来るって聞いてたんで、タイガースキャストのね、トマトくんが来るって聞いてたんで、阪神のラベルのお酒、日本酒も準備してくれてましたね、タラコさんがね。で、僕が到着して1時間後ぐらいかな、30分後ぐらいかな、まあちょっとしてからトマトくんも来てくださいまして、トマトくんからはタイガースキャストさんのステッカーとお名刺を頂戴いたしました。生涯の思い出残るポッドキャスター的勝利の初日となったと思います。タラコさんからはですね、京都のお菓子、お抹茶ランドグシャ茶の花というお菓子とですね、神聖神の聖と書いた、神聖と書いたね、酒マスのお土産を頂戴いたしました。ありがとうございました、タラコさんね。はい、本当にお酒もからお料理も美味しいお店です。ぜひ皆さん遊びに行ってほしいなというふうに思います。で、しこたま飲んで語り合った後ですね、タクシーで寄宿 23時30分ぐらいに、就寝しましたからね。この後日ジャガさんが制作したショート動画、野球いぶしどころ巨人語らせての CM ショート動画が届きましたね。はい、非常にかっこいいやつが届きました。僕もあれどっかでかけようかな。あ、 YouTube チャンネルでかけた方がいいですよね。そんなことしてみたいかなというふうに思います。2日目、3月9日土曜日朝8時にお宿の安穏京都を出発しまして、JR 京都駅に向かいます。電車に乗りますよ。新快速でですね、大阪駅まで向かおうと思って乗ったんですけどね、26年ぶりの満員電車に会いまして、人混みと、それから吊り革で指がガッチガチになって、あと喉も渇いてということで、一旦ね JR 新大阪で降りまして、休憩してからJR 大阪のに向かいまして、から御堂筋線で難波駅行きました。帰りもバスを取っておったので、この難波駅に隣接しております難波オーキャットっていうね、バスの発車口がありまして、そこのコインロッカーに旅行バッグを預けて、ポッドキャストフリークスが開催される現地ファンスペースダイナーへ向かうこととなります。ここでも僕のスマホの GPS がやらかします。まあ僕が悪いんですけどね。GPS でこのファンスペースダイナーの、住所を調べてね、ここへ行くよというのにしたんですけども、間違えて車で行くっていうのをやってしまいましたね。ものすごい大回りしまして、11時開場だったんですけども、11時7分に入りましてね、司会のゆうすけお兄やんが舞台でこんな番組が参加してらっしゃいますという紹介の途中で入ることができました。でね、やっぱりこの3月9日の大阪もですね、寒い日でした。とっても寒い日でした。で、どうも僕はお腹をやられてしまったみたいで、あと前日タラコさんのお店でバカみたいにねお酒飲んでしまいましたのでね、トイレに数度駆け込むという失態をしてしまいましたね。午前で3回、午後も3回ぐらいトイレ行ったかな。はい、お腹を壊してしまいました。そうな、一部では夜の農家さんというポッドキャスターさんのブースでクイズ大会に参加いたしました。そこでね、一緒に参加してくださったのが漫画760の庭さん。はい、もう声ですぐわかりました。大好きなポッドキャスト番組で一回も漏らすことなく聞いてるポッドキャスト番組のパーソナリティの方なんですけども、この日は特別なのかな、髪の毛ピンクにして参加してらっしゃいましたね。隣でクイズの説明を受けてる時に、はいとか言ってる時にね、声で分かりました。はい。で、庭さんとそのクイズやったりだとか、あるいはなんでしょうね、ハントスペースっていうね、ステッカーやフライヤーが置いてあって自由に持って帰れるところがあるので、そのハントブースを物色しましてね、いろいろステッカーやチラシをゲットしまして、一部が終了といった形になりました。二部までの間ね、ランチタイムでございます。お昼2時半からですかね。ランチは日本ポッドキャスト協会で一緒のですね、椿ライドーさんとモグタン、それからレッドさん、レッドさんはねチケットが取れずにですね外待機だったんですね。で、モグタンとレッドさんはご夫婦でいらっしゃいます。はい。で、この私含めて4人で難波シティのお好み焼き風月に向かいまして、僕以外の3人さんはお好み焼きをご注文されました。私は腹具合も良くなかったこともあって、何がこの腹にフィットするかなと思っていっぱい考えた結果、もちチーズとんぺい焼き、それからメガコーラ、メガじゃなくてよかったかもしれないね。まあそんなものを注文しまして、お好み焼きは自分のテーブルの鉄板でお店の人が焼いてくれるというシステムなので、で、とんぺい焼きは出来上がったものを持ってきてくれるというシステムだったので、僕の方がとっても早く先に届きまして、皆さんがいざこれから焼くぞっていうところで僕食い終わってしまって、2部の会場時間っていうこともあるので、あんた先に帰っていいよって気を使ってもらって、ポッドキャストフリークスの舞台に向かうといった形になりました。はい、ライドーさん、モグタン、レッドさん、お気遣いありがとうございました。で、少しお腹に物を入れたので、お腹の具合もやや良くなりました。といったところでね、ライドーさん、それからモグタン、レッドさんのご好意に甘えまして、ポッドキャストフリークスの会場でございます。 ファンスペースダイナーに戻って行くことができました。で、午後はですね、先ほど食べた餅チーズトンペイ焼きがですね、いい効果を発揮しまして、はい、健やかに過ごすことができました。2部の思い出はリッスンのブースでですね、山本さんにご挨拶できたこと、はい、リッスンニュースというね、リッスンを何でしょうね、情報を発信するポッドキャスト番組があるんですけれども、近藤さんの相棒というかアシスタントですね、の山本さんでございますわ。はい、あとはそうね、よくねポッドキャスターの方が作られるアイテムでジンってのがあるんですね。まあ簡単な小冊子だっていうふうには聞いてるんですけども、イメージが全くできてなくって、で、一部の時に杉部ちゃん、ママが自分を取り戻すラジオというポッドキャスト番組やってらっしゃる杉部さんというね、ママとご自分で言ってらっしゃいます、お子さんも来てらっしゃってましてね、旦那さんとお子さんとそれから杉部さんといらっしゃるブースがあって、で、ジン販売してますって言ってらっしゃったから、あ、ジンってどんなもんかって以前から興味があったんで、これ買わせてもらいましたね。うん、そうか、購入品の話をしましょうね。ポッドキャストフリークス、私は購入したもの、ポッドキャストフリークス公式ノート、それからさっき言ったママが自分を取り戻すラジオのジン、あとは一部でクイズ大会に参加させてもらった夜の農家さんのクイズ大会では、私第一問で失格になってしまったんですが、八作のオレンジジュースを定価で購入しました。400円でしたね。あとはポッドキャストフリークスブレンドっていうコーヒーもね購入しましたね。だから持って帰ったのはジンとノートですね。これ X で公開しました。私このポッドキャストフリークスに参加するためにステッカーを制作しておりまして、この話はしましたよね。ベカフェの1枚もんと、それから4枚、いえ4つのアートワークを1枚のものにしたやつというステッカーのセットはですね、100枚ほど準備しましたが、90セットぐらいで、履けまして、もらってくださった方々どうもありがとうございました。はい、いうことでですね、慣れない土地っていうこともあるし、方向音痴ってこともあるし、18時に終了の予定だったんですけども、私は17時30分ぐらいに早めに出まして、18時20分の高速バスに乗る予定だったんですけれどもね、歩いてまいりますとやっぱり道迷うわけでございます。で、難波っていう駅が、いろんな鉄道があるの駅が隣接してんですよね、固まってんですね。知らなくって道に迷いながら歩いてると、南海電車難波駅行きっていうのが見えまして、隣駅だったんだろうな、きっとな、なんていう駅だったか忘れましたけども、その南海電車に乗りまして難波駅に行きましたが、今度は地下街で迷いましてね、結局18時20分発のバスに乗り遅れてしまいまして、18時30分ぐらい着いたんですよね。10分遅刻してしまいまして、ラッキーなことに19時20分米子行きというバスがあって、そこに空席があったもんでね、そちらのチケットを購入しまして、3位に到着したのが22時50分で、 JR 米子駅の終電が22時40分間に合わずということで、タクシーでの帰宅となりました。土曜日の深夜の料金で割増でございます。4000円というタクシー代がかかってしまいまして、帰宅後ですね、23時30分ぐらいに帰宅しましたからね、帰ってみますと妻がヨレヨレで出迎えてくださいまして、妻も子供も下痢と嘔吐がひどいと、体調が悪いと、明日病院に連れてってくださいというふうに言われましてね、まあ僕も体調悪かったんですけど、彼らよりかは、彼女たちよりかは全然マシだったもので、うん、病院に連れて行って、まあなんともなかったんです。なんともなかったというか、胃腸炎でしてね、インフルエンザでもコロナでもないということだけでも OK かなというふうに思っておりますよ。まあそんなドタバタな旅でございましたといったような内容でしょうかね。うん、お会いできた方々に本当に良くしてもらって、すごく楽しめた、そんな小旅行でした。はい、3月13日の19時ぐらいに収録してって言いましたけれども、スタンド FM では関西ジジタラコさんの2つ目の番組、野球いぶしどころ巨人語らせて、天使みたいなタラコというね、 お名前で配信された番組があるんですけれども、3月13日に僕と会った話を公開してくださってございますので、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいかなというふうに思います。あとポッドキャスト仲間でね、俺たちライブズマターっていう番組があるんです。このリーダーやってる庄司さんっていうのがね、同じ山陰に在住なんですよ。で庄司さんにもお会いして、ご挨拶ができてすごく嬉しかったですね。あと俺またさんは3人で配信していますポッドキャスト番組ですけれども、吉田さんもいらっしゃいました。もう一方がご都合が悪くておられなかったんですけども、お二人もご挨拶させてもらいましたし、一緒にコラボレーションで舞台でトークされてらっしゃったオノマトペの平田さんにもご挨拶させてもらいました。はい、いい経験ができました。平田さんもね、何回かオンライン上でおしゃべりしたことがあるのでね。はい。あとは運営の方々も大変お疲れ様でした。ありがとうございました。メイン MC をしてらっしゃったゆうすけさん、ゆうすけお兄やんさん、春尾さん、ワクワクラジオの森口さん、それからマーヤさん、こちらにもねオンラインでもおしゃべりしたこともあったし、ご挨拶させてもらっております。森口さんなんて本当にずっとカメラで写真撮ったり、スマホで写真撮ったり、パソコンいじったりで大活躍の裏方さんでいらっしゃいましたよ。はい。うん。あと春尾さんですよ。春尾さんは去年のお盆ぐらいに山陰の方にね、テオヤンセン展っていうね、テオヤンセンっていう科学者になるのかな、芸術家になるのかな、まあどっちつかずの感じの科学者でいいのかな、の展示会というかがありましてね。でそれ僕去年行ってきたんですよ。でそこですごく良かったんで、トートバッグ買って、そのトートバッグを持ってねフリークス行ったんですね。で春尾さんこれ見て買ったよって言っときましたすごくびっくりされてらっしゃいました。びっくりしてたといえば、ジャケ劇のブースがあって、アドバタラジオの富永さんとムシャムシャラジオの石川さんが一緒にお店にいらっしゃったんですけれども、そこの現地に行ってね、トミーちゃんって声かけたら、富永さんが目を丸くしてびっくりしてたのをすごく覚えております富永さんびっくりさせてしまってすいませんでした。あと石川さんもお声掛けいただきましてありがとうございました。ポケモンカードみたいなお名刺を頂戴いたしまして、いただいたステッカーやフライヤーやお名刺などはフリークスの公式ノートに貼らせてもらってますと。言ったような旅でした。どうもありがとうございました。ザボでした。